レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。
辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回30代のお客さんが得意、辻先生得意ってことだったんですけども、うん、何か困ったこととかはなかったんですか？
困ったことね、うん、はい、30代は結構訪問販売では難しいっていうふうに言われている世代かなと思います、はい、結構訪問販売やってる人は、ね、高齢者の方をメインターゲットにしている方が多いというふうに聞いていますし、実際そういう方が多いかなというふうに思います、はい、で30代は、僕はね、2つかな、難しい理由2つあるかなと思います、はい、1つは警戒心が高い、
はい、
うん、僕のメインのお客さんは30代だって決めるまでは良かったんだけど、はい、その当時ね、電話帳から1件ずつテレアポやっていた僕には大きな壁がありましたよと、はい、何かっていうと30代はまずね、固定電話を持っていない人が多かったっていう、はい、で、持っていても電話帳に番号を載せていない場合があるわけね、
はい、
警戒心が高いわけね、うん、そんなのもうむやみやたらに個人情報とかも言われていた時代だったから、はい、言われ出してきた時代だったからね、うん、電話帳に電話番号を載せている人っていうのは40代以上、特に50代60代が多かったかなと思うわけ、
はい、
だから当時テレアポやっていた僕は30代がメインターゲットだっていうふうに決めたはいいんだけど、
はい、
そのメインとなるお客さんが電話帳に電話番号を載せていないっていうね、
はい、
どうすんのみたいな感じかなというふうに、うん、だから一つに僕は警戒心が高いっていうのがあるかなと思います。で、二つ目何かっていうと、やっぱ若い世代だからテクノロジーとかをね、はい、バンバン活用されるわけですよ。つまりインターネットで価格検索をされるっていうねこれはもう強烈だったかなと思います、
はい、
うん、30代のほとんどはインターネットで価格検索をされるわけですね。うん、今まで僕がやっていた即断即決営業っていうのは下調べさせない、他社と比較させない、でじっくり検討させないっていう、この3つが基本だったわけなのに、
はい、
これがうちのね、当社の限界の価格ですよと言ってその場で契約できたとしても、インターネットで検索したらもっと安い、ね、価格で提示しているホームページが見つかるわけよ、
はい、
うん、そしたら後日ネットで調べたらもっと安い価格があるんだよと、もうちょっと考え直したいからとりあえずキャンセルしたいんだけどっていうクーリングオフの電話がね、その20年前と比べてものすごく増えてきたわけね。10年前の時点でものすごく増えてきたわけだから、あ、これはもう厳しいぞと、通用しない時代がやってきたんじゃないかと。20年前僕が最強の営業法だと思っていたテレアポの即断即決営業っていうのは、このインターネットが登場してから、で特にパソコンが一家に1台と増えているのをもう年々分かってくるわけね、
はい、
年々増えてきたなって。そしたらクーリングオフの確率も年々上がっていってるわけだから、これは厳しいなと。で実際僕自身がね、欲しいものを買おうと思った時、
はい、
例えば価格 .com だとか Amazon だとか楽天とかで一番安い価格、一番安いお店とか一番安いのを検索しているのにもかかわらず、僕が売ろうとする時っていうのは検索させずに売ろうとするわけね。 この自分自身の矛盾に気づいた時に、
はい、
あ、これはもう今のやり方、今 の, その僕のテレアポの即決営業っていうやり方が通用しなく通用しない時代がやってきたなっていうのを自覚した瞬間かなと、自覚するまではわからないと思います。だって売り手と買い手っていうのはものすごい溝があるわけ、ギャップがあるわけだから、はい、いざ自分が買い手の時はもうこれは不親切だよなと、なんですぐに声かけるんだよと、なんですぐ来るんだよと、嫌だよと、もっとじっくり見させてくれよっていうふうに思っていたにもかかわらず、自分がいざ売り手になったらお客さんお客さんってすぐに売り込もうとするみたいな、自分が鬱陶しかった売り方をついつい自分がやってしまうっていうぐらい売り手と買い手にはギャップがありますよということね。じゃあどうしたらいいんですかと、警戒心が高くてそのネットで比較検討するのが当たり前になっている30代にどうやって売ればいいのかと、今までのテレアポだとか飛び込み営業なんかの訪問販売では売れないお客さんね、客層、一番厄介な30代にどうやって売ることができるのか、どうやって買ってもらえるのかって、これを真剣に考えるっていうのがマーケティングの第一歩になるかなと思うわけで、僕はどうしたのかっていうと、だって検索比較されてしまうわけだから、その比較 検討ね、比較させないために、検討させないためにはどうしたらいいんだろうと、ネットで比較検索、ね、検索するぞと、下調べしますよと、他社と比較しますよっていうお客さんに、じっくり検討しますよっていう人にどうやって比較させずに、検討させずに、下調べ絶対するんだけど、どうしたらいいのかなっていうのを僕はめちゃくちゃ真剣に考えました。結果どうするのが一番いいのかなと思って、どうするのが一番いいのかっていうと、情報を差し上げる、プレゼントする、情報発信者になって、自分がお客さんにその例えばセールスでしか言わなかったようなその情報っていうのをもうオープンに無料でプレゼントしますよっていうふうにしたわけね。お客さんが自由に聞いてください、知ってください、僕は小冊子にしました。小冊子に全部書いてね、お客さん の, そのセールスと僕が言ってるセールストークを書く、でお客さんが知りたい情報を小冊子に全部書いて、気になる情報っていうのはこの小冊子に全部書きましたと、よかったら無料でプレゼントしますので、よかったら読んでくださいねっていうふうにしたわけね。そしたらお客さんはどうなったかっていうと、僕に依頼をするようになってきたわけで、そこには仕掛けがあったわけね。何かっていうと、一番最初に僕の情報に触れてほしかったわけ。いろんなわけのわからん会社の情報を触れて、変な知識を植え付けさせられる前に、僕がもう全ての情報を与えてあげますよっていうふうになったら、お客さんはこの人信用できる人やな、この人信頼できる人やな、この人でお願いしようっていうふうに思わせるために、僕は一番最初に情報発信者になろうと思ったわけね。お客さんが調べようと、こう興味があるから調べようとなった時に、僕が一番最初に来ることができるかどうかっていうのをやりたかったわけで、僕が 100% 120% の情報を上げたら、お客さんはどうなるかっていうと、もう別に他社の比較どうでもええわって、この人でお願いしようっていうふうに思うと思うんだよ。だって面倒くさいから。じっくり比較検討するって実はすごい面倒くさいわけですよ。で、昔はなんで比較検討せずにできたかっていうと、比較検討できなかったわけね。他社、よその会社はどんな会社があるのかっていうのが分からなかったわけ。情報が簡単に収集できなかったわけね。それが嫌だったわけね。で、今もその Google で検索しないのは何でかっていうと、その取捨選択するのが面倒くさいからっていう話らしいのよ。自分で調べて、で自分でこれは正しい情報なのか間違った情報なのかっていうのを、その選択するのがもうすでに面倒くさいですよと、選択疲れみたいなのを Google で起きちゃってますよと。なぜなら Google では正しい情報も嘘の情報ももう目いっぱいあるから、もううわちゃーってあるから、その中から正しい情報を引っ張り出すっていうのはお客さんは結構難しい作業になってくるわけ、ね、で面倒くさいわけよ。だけど正しい情報を知りたいとお客さんは思ってるわけね。じゃあどうするのかっていうと、僕は自分はプロでありますよと、僕の情報っていうのは価値ある情報ですよ、信用できる信頼できる情報ですよっていうのをアピールすることによって、お客さんが来るっていうね、来てくれるって、でそこで情報、正しい情報をプレゼントしてあげると、お客さんがあ、なるほどねと、じゃあよその情報なんか仕入れても多分 もう同じだから、じゃあもうこういうふうに言っている辻さんとこでお願いした方がいいんじゃないのかっていうふうになってくるっていうのをしたかったわけで、でお客さん30代のお客さんというのは下調べしますよと、比較検討しますよと、でじっくり検討しますよって言うんだけど、でも本音の中では下調べはしゃあないと、だけど比較検討はさせたくないとじっくり検討もさせたくないと、でクロージングになった時がね、だけどクロージングになる前はじっくり検討してほしいし、よかったらよそとも比較してほしいなと思っていたんだけど、でも本音は面倒くさくてやらないはずだと、よそと比較なんて面倒くさいからねそんなの、またよその営業マンが来たら断らなきゃいけないわけだから面倒くさいなと思うはずやと、で衝動買いは本当はさせたいんだけど、その衝動買いってのは無理だと、だけど衝動買いに近い形で売ることはできるはずだと、もう選択肢がうちしかないっていう状態にさせるためにはどうしたらいいのかっていうと、圧倒的な信用と圧倒的な信頼度がないとダメだなと思ったわけだから、その信用と信頼を勝ち取るために僕は情報を先にプレゼントしようと思ったわけで、その僕が情報をプレゼントするとき、ライバル会社は何してたかっていうと、僕と会ってくださいと、営業マンと出会ってください、営業マンが今特別なセールスの話してるんですと、営業マンが特別な何ていうの、限定的な話やってるんですと、特別割引の話をやってるんで、ぜひ一度話を聞いてみてくださいっていうのが営業マンのスタイルね、一度話を聞いてみてください、話聞いてみてくださいって言うんだけど、お客さんからしたら話なんて聞いたらえらいことになるから聞きたくないっていうふうになるわけね。でみんなが話聞いてくださいって言ってる間の時に、僕は小冊子プレゼントするんで、興味のある方はぜひどうぞってやってるわけね、なんで断っていただいてもいいですよっていうふうにやってるわけだから、お客さんは問い合わせしやすいわけよ、営業マンの話聞かなくてもいいわけだから、でみんな営業マンの話聞いたらもう買わされると思ってるわけだから、聞きたくないと思ってる中で、小冊子プレゼントしますよと、で断ってもいいですよ、営業マン会いに行きませんからと、郵送でプレゼントしますってこうやって言ってるわけだから、じゃあそれにしようっていうふうになってくるわけね、お客さんからしたら。で結果下調べはするんだけど、下調べするのはうちだけで、比較検討せずにもう辻さんのところでお願いしようかなっていうふうになってくるわけね。でじっくり検討っていうのもするんだけど、うちでやろうかなっていうふうな、もう心決めちゃってるみたいな状態の中で僕は営業に行くわけだから、もう成約率は9割になりますよっていうことになるかなっていうふうに思うわけね。30代って結構難しいっていうふうに思う方も多いと思うんですけど、僕から言わすとものすごい簡単だと思っています、その代わり話を聞いてくださいじゃダメよ、セールストークでなんとかこう言いまかせて、説得させて売ろうとすると30代の方はものすごい反発するんだけど、納得してもらおうと思っていろんな情報をプレゼントするのでぜひ読んでくださいよっていうふうにやると、30代の方はウェルカムになるわけね、30代の方に売ろうと思うと今まで説得で即決営業でぜひ一度話を聞いてみてくださいっていう売り方ではなくてね、よかったら情報を、プレゼントするんでよかったら持ってってください、いつ断っていただいてもいいですよっていうことをやっていくと、30代の方はサクッて来てくれると、でしかもよそと比較検討せずにサクッて来てくれるからか意外と30代の攻略法っていうのは情報をプレゼントするっていうのが攻略法になるのかなと思うので、その小冊子だとかそのホームページで、たくさんの情報をやって、で一度話を聞いてみてくださいなんて言わないっていうのが30代の攻略法かななんて思ったりもしますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。